ありがとうございます、では今日はやこさんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は第6章の豪華の続きなんですけれども、先週、野田先生がサマリーのところをまとめてくださったのですが、本文で1から6区別自相定義、我が物としてなすこと、取り分を受容すること、小から大に成熟すること、無駄に失われないことっていうのを、区別の種類と特質と自分の行為と取り分と次第に熟して消えぬこと、6つが豪とそのかなりと、陰文訳していただいて、で今どこをやっているかというと、前回サマリーの1の、区別というところを終わり、区別っていうのは非福徳の豪の因果、福徳の豪の因果、不動豪の豪の因果なんですけども、2の、区別個々の自相定義を説明するところに入っています。だから、今からしばらくは、2番目の自相定義、野田先生の役だと特質っていうところを、しばらくやることになります。その定義の仕方っていうのが、各々について3つずつ、区別と科と差別というふうに分けて説明が続いていきます。で今日はまず、非福徳の業の因果のうち、まず、真の門の、その一つ目の摂政から始まります。で、今日は130ページの摂政、摂政の区別からいきます。そのうち第一の摂政について区別するなら3つです。1、貪欲の門から摂政することと、2、真理の門から摂政することと、3、愚痴の門から摂政することです。そのうち第一は肉と皮などのため、または遊びのため、または財宝のため、または自己へ愛するものを守り育てるために摂政するのです。第2は恨んだ者と競争相手になった者のようなものに対して真理が生じて摂政するのです。第3は生贄を捧げる供養などですとありまして、まず摂政っていうのは、英語では Taking Life になっていて、チベット語の原文では、即長パっていうので、即っていうのは、命生命のことで、長パっていうのは、切る切断するという意味なので、まあ、そのまま、命を絶つということですね。で、リトリートの時のノートによると、摂政の対象は全ての生き物だっておっしゃったと思うんですけども、まあだから全ての生き物、命のある全ての、命のあるものが生き物で、リトリートの時の、ご説明では、貪欲からの摂政は、例えば肉を食べたいとか革製品を得たいとかいう欲から生き物を殺すこと、真理からの摂政は、憎しみや怒りを抱く相手、敵とかを直接的にとか間接的に殺すこと、で3つ目の無知による摂政っていうのは、知らずに殺す、タルゲンでは生贄を捧げるとか言って書いてあるんですけど、それも入るんだろうけれども、無知愚痴っていうことで入るんでしょうけども、生き物で遊んでてうっかり殺してしまうとか、歩いて、アリを踏んで殺してしまうとかいうのもここに入るっておっしゃったように思います。で、自分自身でこれの中の何によって殺したかをよく考えるようにとおっしゃっていました。で、まあ、次に入るとだいぶ長くなるんで、ちょっとここで一遍切ろうかと思うんですけども、もともと摂政なんていうことは、犯していないと、 あのちょっと自分とは関わりのない話だと思ってたんですけども、リンゴちゃんのリトリートを受けて、結構やってるかもと。直接手を下さなくても関節も入るわけだし、知らずに、踏んじゃうこともあるし、もちろん、腕に止まった蚊を叩いて殺すことも、ありましたので、あ、ね、あのゴキブリさんを殺すこともありましたので、殺生は他人事では、よそ事ではないなと、ここまでのところでは思ってます。何かお話はありますでしょうか。
はい、ありますでしょうか。はい、
はい、どうぞ。
はい、私も自分も振り返ると本当にたくさんやってきちゃったなと、思いました。今もきっとそうだと思うんですけど、中村さんのね、ご趣味、今どうかわかんないですけど、私もずっと釣り、やったりとか、しかもリリースするんじゃなくってね、その場でこう殺しちゃうとか、持って帰ってきて、食べるとか、そんなことやってましたし、他何ですかね、実家の庭の芝刈りをしてて、それでこうアリさんとか、まあ、ちっちゃな虫とかを意図してたわけじゃないですけど、だからつって気をつけることもなく、多分すごい、たくさん殺してきたなっていうふうに思いました。で、すいません、なんか一つ素朴な疑問なんですけど、例えば生き物を殺すことを、自分のこう生業にしてる人たちっていらっしゃると思うんです。漁師さんもそうだと思いますし、食肉加工業者さんとかもそうでしょうし、害虫駆除を商売にしてる人も、いますよね。こんなこと自分が気にしたところでしょうがないのかもしれないですけど、例えばそういった人たちがこう仏教徒になりたいとか、仏教徒として暮らしたいって言った時には、こうどうすべきなのかなって、なんかちょっと疑問が湧きました。はい、
はい、ありがとうございます。その疑問は難しいですね。なんか野田先生どうですか。
ああ、私ですか。ですね、まずその意図的に殺すのと意図的じゃなく死んじゃうのと、それからその自分が殺したんじゃなくて他人が殺したお肉とか皮とかを使うっていうのと、3つに分けて考えないといけないと思うんですよ。で、他人が殺したのをお肉をいただくとか、それから他人が殺した皮をこうジャンパーにして切るとか、これはですね、一応殺生に入らないんです。それからその意図せずして殺したのは、業が大変軽いですね。たまたま間違えて殺しちゃったようなね。だから問題はその意図して殺したやつなんですよ。で、意図して殺すともちろんその業があるんですけど、じゃあそれをその殺生会っていうものと比べて考えていいか言うとですね、そうでもないんです。そうでもないというのは、僕らが受会した時に一応その5つの会をいただいてるんです。その酒飲まないも含めてね、はい、誰は全部取らなくていいんですよね。その自分が絶対に守れない会は初めからその会としていただかない方が業が軽いと。例えばその漁師さんが仏教徒になった時に殺生会をあそこで誓っちゃうと、ただその殺生したという業プラス戒律を破ったって業になりますから、
はいはい、
だからそのチベット人の漁師さんなんかは殺生会をいただかないんです。
で、
これが一つね。それからその殺生をしても、それが自分の楽しみとかその残虐趣味とかじゃなくて、主生が食べていくためにっていうと、その分割引があるわけ。その例えばその僕なんかだと、もうやらないけども、その寄生虫を駆除したりするかもしれないじゃないですか。その害虫とか幼虫とか、これ殺生なんだけど、でもそれはその人間を助けるためだから、 だから殺生ではあるけれども目的がいいからいいと。じゃあ漁師さんだってあの山の漁師さんだって海の漁師さんだってそれはみんなに食べていただくためだからいいと。でそれをその量を超えてねその自分の金儲けのためとかいうことになるとあのあんまり良くないと。まあこんな感じじゃないですか。
うん、はい、ありがとうございます、
はい、だから釣りしてもいいんですけどあの釣りしないとご飯がないんだったらいいんですよでご飯あるけど釣り楽しいもん言って殺しちゃうと殺生なんです、
うん、中村です、はいはい、やっぱここで出ていかなければと思って出ていく。あのこの、井原さんがまとめてくださった中で、まあ、あの本文 の, そのどこ自分がどこに、いるのかというところら辺の話の中でその、まあ、第一の貪欲から摂取をするの中 の,、まあ、その遊びのためというのはきっとそうなんだろうなと思いつつあのリンポチのノートの部分でその青字で書いてあるところでその無知による摂取、無知というか知らずにやじゃないよなということとか、生き物で遊んでいてうっかり殺してしまうという、それもちょっと違うよなというところもあったりして。で、まあ、ちょっと Facebook 等々にも書いてたんですけど、こう、自分の中で釣りというのをどう決着つけるかというので、とりあえずは生き餌を使わない。それから釣った以上は食べるというね、それをちょっと意識して過ごしてはいるんですよ。ただそうすると、車に竿はずっと積んでるんですけどね、使えないですね、もうこれ釣った以上は食べるんだと思ったら今までやったらちょこっと遊んでたんですけどもそれを使えなくなってしまったなというと、まあ、あの月防会といってあの月に一度ボートで釣りしましょうというのは会には入ってるんですけれど、結局10月も入できずに前月の9月も8月もちょっと気候の、天候の不順で結局できずにいててなんか釣りをしておりませんというところやけれど、まあせやけどとりあえずは釣り師を名乗ってややこしい今釣り師の状態ですという、何を喋ってるのか分かりません。そんなところ
はご苦労様です。私はあの子供に釣りを教える時だけ釣りをするということにいたしました。あの子供にやっぱその自然との付き合い方を覚えてほしいなと。釣りってあのすごいその自然と近いところであるのでいいかなと思って、それだけはあの、一応後で百字信号を唱えるという線で許してもらおうと思っております。はい、自分の楽しみのためにはもうやめようと思いました。以上です。
はい悩ましいところ
です。
結局その主情を助けるためだとあのある程度の悪号も割引がつくということだと思ってるんですよ。
あとあの、思い出したのが84人の密教行者、
はいはいはい、
あのだから、革製品を扱うとか漁師とかあのそういう、まあ、インドで昔だと下の方の階級の人たちになるんですかね、ああいう方たちが仏教徒になった時、結局密教の方で救われていくというような話がたくさんあったように思うんですけども、その大乗の、仏教の底のところだけだとちょっと折り合いがつかなくて、密教の方で救済されていくのかなとちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうかね。
いやここであんまりしこってるとあと長いですけど
はい、
はい、
はい、分かりました。では次に行きます。
はい、
はい、まあそういうことで摂生の科がまた3つあるというところですね。1異熟科と2通る科と3自在科かっこ増上科です。そのうち異熟科は右上地獄に生まれることになるのです。通る科はもしその後で人に生まれたとしても寿命が短くて病が多くなるのです。自在科かっこ増上科は地域が不吉であり後期の少ない地に生まれることになるのですとありまして、この異熟か通るか自在か括弧増上かというのがここで初めて出てくるので、まあ、今回はここを、まあ、他はそんなに難しいところはなくてここが山かなと思い調べたんですがなかなか難しかったんです。 まず、移住区間っていうのは、英語の訳では Result of Maturation of the Act、そのまんま訳すと行為の熟した結果っていうことになるんですが、チベット語の原文では、ナンパルミンペレブーって言って、あのレブーっていうのが結果かなんですけど、ナンパルっていうのが、very fully completely で、ミンパっていうのは、ripe mature transform なので、これも、訳すと、完全に熟したかですね。英語の訳と全くほぼ一緒なんですけど、でも日本語の訳はこの異熟化という定訳があるみたい でなんで異なるという感じなんだと思いました。それで、中村はじめ先生の仏教語大辞典によると、異熟化というのは書いてますように、異熟院から生ずる化を言う。でまたその院というのを調べ出すと大変なことになるので、異熟院としては調べなかったんですけど、善または悪の合力によって免れた無期の結果のこと、院は善または悪であるが、その熟し得た果は無期であるから異熟という。例えば我々の存在は無期であって、善悪の業の力の所感であるから妊娠の主体は異熟化という。それは種子から芽が出て果実が熟するまでに時間がかかるように、原因から幾ばくかの時を経てから生ずるとあってあります。で、無期っていうのは何かというと、あの善でも悪でもないということですよね。だから善でも悪でもないから、その後に結果を持たないということで、どうやらその、結局異熟化っていうのは、人間で殺生したら地獄に生まれるとか、ガキに生まれるとか、その六道輪廻の別の階に生まれる結果のことみたいなんだけど、それは後に、結果をもたらさない。地獄に生まれたらそれで終わりであると、終わりである、先生ちょっと助けてください、ここは。
ですね、一応いくらか私の解釈が入ってるんですけど、あの異熟化っていうのは、あの例えば人間の体とか地獄の主生の体とかいう、その物質的な身体を一応意味するとまず思ってください、ね。でまあその体、赤ちゃんがですね、人間として生まれて、その人間っていうのは2つの要素からできていて、人間の体とその中にある人間の心ね、あの心相続とがあって、これ一応仏教では別々に考えます。その心相続を、衆生世間のものといい、体の方を、気世間のものだと、体気世間なんですよ。だからその気世間として、つまり体として熟した顔を異熟化と言います。で人間に生まれたら、それで人間そのものは善悪無期なので、この次の性で何に生まれるかとかいうことはもう関係ないやと、前の性の異熟因は全部そこでチャラやという考え方をしております。以上です。
皆さん分かりましたでしょうか。
もうちょっと進むと分かるので、さっき
そうですね、あのさっきあの通るかと、通書かも行きますね。はい、はい、通るかは、英語では Result similar to the cause、因と似ているかとなってますね。で、チベット語でも、ギュチュンペレブで、ギュっていうのが cause、原因で、チュンパっていうのが、アプロプリエイト、スータブル、プロパー、セームなので、これもそのまんま、あの、因と同じとか似ている結果っていうのが通るかです。で、こっちは石田水麻呂先生の例文仏教語大辞典では、通るか、語化の一つ、原因から結果を生ずる際、その原因と同じ性質を有する結果を言う。摂生を合とするものは短命の果を得るといったもの。と書いてありまして、で通るかは割と分かりやすいなと思います。 で、3つ目の、自在化かっこ増上化なんですけどね、この自在化というので私が調べたところ、どこにも自在化という言葉は見つけられなかったんです。で、増上化っていうのは割とあちこちに出ています。で、英語では General Result of the Force とあって、一般的な化って書いてますけど、これは力を持つ一般的な化ってちょっと書き加えておいてください。オブ・ザ・フォースをちょっと抜かしてました。で、チベット語ではワンギー・レブーと言いまして、ワンっていうのは感情のこともワンっていうし、いろんな意味があるんですけども、権力とか力みたいです。でもちょっとよくわかんないなと思い、ワンギーレブーで熟語として引いてみてもありました。その下の段のプレドミナントリザルト、ライプンスインディエンバイロンメントっていうのがまだわかりやすいかなと思ったんですけど、環境に熟する、環境の中に熟していく、主なる、結果という意味みたいなんですけども、石田水丸先生によると、増上化は物事を生ずる主となる因を助ける増上縁によって生じた化をいう、間接的な補助条件による結果のこと、五化の一つとなってて、そのなんか主となる因、主たるリザルトと書いてあったり、主となる因を助ける増上縁によって生じた化をいうとか、力を持つ一般的な化とか、わからんと思い、資料の方を見ていただきたいんですけども、五化について調べてみました。で、またね、厄介なことに順番がみんな違うんですね。まず石田水丸先生の仏教五大辞典によると、タルゲンでは2つ目に書いてある通る化が1番に書いてあります。善因による善化、悪因による悪化、これは分かりやすい。で、タルゲンでは1番目にあった異熟化というのが2つ目に書いてあって、これは善不善の因から生じた、非善不、非不善の化、因と異質の化とありました。で、3つ目にあるのが自由化というみたいなんですけども、これは強力な因によって因と同時に生ずる因果同時の化で、多分これは例えば人を殺した時に同時にその相手にもやられてしまうとか、なんかその時強力な因によってこう同時に、発生する結果のことみたいです。で、4つ目が増上化、3番目の分ですね、タルゲンの。それ自らを除いた他のもの全てを因として生ずるか、なんか他のもの一般の結果かしらと思ってるんですけど。で、5番目に理系化というのがありまして、これは煩悩の束縛を脱したか、涅槃の悟りということみたいです。だからまあ5番目は私たちには関係がないかで、で、3番目の自由化っていうのもその時にもう同時に起こるもんなので、今のこのタルゲンの、話とはちょっと関係ないかなと思ってます。だからその残りの3つについてなんですけども、で、まあ増刊大視点で五化というのも引いてみたところ、やっぱり5つ同じものがありました。これも順番違うんですけど、通るか増上か、自由か異熟か理系かの順番で書いてあります。で、ウィキペディアで、この辺全部アビダルマクシャロンから出ているという、ことなので、アビダルマクシャロンを引いてみましたら、その中に五化というのがやっぱり書いてあって、で、順番がまたこれが、順番通りに行くとすると、異熟化っていうのが下から2つ目にあります。もう因とか縁の話もややこしくなるので抜かし、異熟化の2行目、 異熟家は善でも悪でもない無期であり、異熟家自体が自ら異熟因となって再び異熟家を生じ、そこに因果の連鎖をなすことはないと書いてあります。これさっき野田先生が、解説してくださったことだと思うんです。それから、タルゲンの2つ目の、トールカがその上に書いてあって、トールカは多くの場合自らまたは同類因となって次のトールカを生ぜしめ、そこに因果の連鎖が続く。トールとは因から流れてるの意とあります。だから摂生すると、短命というトールカが起こり、でまたなんか因果の連鎖が続く。それで終わりではないらしいです。で、今問題になっている増上化は、増上は力を及ぼすものの意というのが書いてありましたので、その、フォース、さっきやったところの英語訳とかで、ワンキーレブ、権力力から力を持つ一般的な化というのは、この辺から来ているのかなと思います。がちょっとよくわからない。ただ仏教用語なのでこの言葉を使っていくしかないとは思うんですけれども、少なくとも自在化という言葉はちょっと他では見当たらなかったんです。今までのところで多分よくみんなもわからないと思うんですけど、先生補足はありますでしょうか。
はいはい、今その自在化をですね、盆話時点で引いたらイシュバラヘトゥーカっていうのがあるんですよ、イシュバラヘトゥーカ、サンスクリット語です。イシュバラってね、ワンなんです。イシバラっていうのは何々しうる、何々する能力がある、それからね、まあ主とか、あるその夫とか最高とかいろんな意味があるんだけど、そのある能力があるっていう意味なんね。そのイシバラヘトゥっていうのはだから能力のあるかって意味で、ワンは力ではなくて可能性とかいう意味ですね、きっと。
ああ。
ポシビリティって。はい。
おお。でもフォースって書いてあるけど。
うん、だからそれはちょっとそのチベット語に引きずられた訳で、チベット語のワンにもですね、自在っていう意味あるでしょ。だから自在感って訳してあるやろ。
はい。
だからイシュバラヘトゥですから、だからまあ増上化でもどっちでも同じ意味なんだよね。その僕たちが人間に生まれて、その奇跡圏としての人体を持っているのが、それがその異熟化ですよね。でそこにその新相続としての人間の心が入っていて、それはだから前世の業を全部抱えてるわけで、そこでこう行為をすると、その行為には全部その蚊がついてくるんですね。その人間に生まれたこと自身はもう蚊はないんだけど、生まれた人間が動くとそれに蚊がついてくるんですね。でその動く時にその通るかっていうのは、その前のせいで、やった癖とか習性とか、そういうのがそのままこう残っていて出てくる、あるいはその前のせいでやったことの結果が私にこう降りかかってくるというのは、そういうのを通るかっていうわけね。で増上化っていうのはだから現代語で言うとその他大勢なんですよ。その他いろんなか、その時のいろんな様子でいろんなことが起こってくるのが増上化で、それも偶然ではないんやと。その前世の縁によってある人と出会うとか、ある人と憎み合うとかいうことが起こったりするんやと。あれ仏様に会って仏教徒になるとか、なんか怪しい邪教に凝るとかいうことが起こるんだ。だからその自分の内側にある、心の内側にある通るかと、それから他の衆生からこう絶えずやってくる、増上化に分けると、こういう意味だと。だから奇跡圏としては 移住区かで主上世間を自分と他人に分けて通るかと増上かっていう意味だと私は理解しております。昔仏大の試験を受けた時にそう書いて一応丸もらいました。
奇世間としては通るかで、うん、主上世間としては通るかと増上か、ね、で通るかが
通るかと違う、奇世間としては移住区か、
奇世間は移住区かですね、
主上世間を通るかっていう自分自身の内なるものと増上かっていう外なる主上の動きとに分けてるわけ、
テキストタルゲンによると、まあ、リンボちゃんのお話でもそうなんですけど、増上化は地域が不吉であり工期の少ない地に生まれることなどとか、
はいはい、
エンバイロンメント、っていうのを増上化としてるんですけども、その外なるは分かるんですが、主上も入るんですかね。
奇世間に関してはですね、分かんないんですよ、その元々の説明が。その人間に生まれたらこのシャバ世界生まれるじゃないですか、で地獄に生まれたら地獄世界生まれるじゃないですか。その外側の奇世間はその、移住区間なのか移住区間でないのかいうのはですね、あの古代の文献に記載がないんです。その地獄の主上に生まれるとか人間に生まれるとかいうその体の生まれ変わりについてはあの記載があるの。
はいはい、ってことはじゃあちょっと奇世間というか主上世間という分け方ではなくって、移住家についてはその体の生まれ変わりのことで、うんうん、通るかは自分自身の内なる
心の生まれ変わり、
心の話で、うんうん、で増上家の方は外のあの奇世間というのかどうか分かんないけど環境の方って考え、
う
ん、
その悪い人と会うとかね、
他の人も環境に、
うん、人間だからその犬に噛まれるとかね、
うん、
いうのも通るかじゃなくって、うん、昔私が犬噛んだのあれだけど、あのなんかその他大勢で犬に噛まれたりすることもあるんじゃないですか。主上も入ってると思って、その、増上家の中に、増上家に主上入れないとですね、実は日本仏教が破産するんですよ、
うん、増上下にその他全部で入れたらいいわけですね。そうそうそう、他の他人もね。
ガルジェンリンポチェは私たちにとってどの家か、うん、その過去世の家でもってガルジェンリンポチェなりドルジンリンポチェとお会いをしました。あの方々は通る、移住区かでしょうか、通るかでしょうか、増上下でしょうか。クイズです。皆さん答えてください。
増上化ってことになるんでしょうか。
他の方いかがですか。
私も増上化だと思いました、
はいはい、私も
増上化か
と、うん、僕も増上化だと思うんですよ。だからあのリンポチェ様方は増上化なんです、これ信じます、あやこさん。
リンポチェ様方にお会いすることが増上化ということですね。
そうです、
っていう話ですよね。そうです、はいはい、それはそう思います。
通るかじゃないんです。あの僕がお会いできたことはこれは通るかなんですよ。私が過去世で前後したから、だから今世でガルチェン、リンポチェ、ドルジンとお会いできたんです。これ通るかなんです。
はあはあ、
でもリンポチェ様のご存在とかいうのはこれはですね、増上化なんです。その僕の方にはリンポチェと会うぞ、どのリンポチェと会うかいうのは、ガルチェンリンポチェとのご縁は今世初めて決まったみたい。でもその法を求めて師匠を探すっていう、通るかがあったので、増上化としての具体的な人物としてのガルチェンリンポチェとお会いできたんです。
ちょっとまだよくわからないです。
どこがわからない、
お会いできたことは通るか、
うん、これはこっち側に死を求める心があったわけ。
でも通るかってのはタルゲンでは人に生まれたとしても寿命が短くて病が多くなるとかいうようなことだって言う、
そう、それもあるし、人に生まれたからその法を求めるということだってあるわけ、うん、法を求めない人もあり、法を求める人もあるでしょ。
寿命が短くて病が多くなるっていうのはそれはちょっと違う話かなと思ったんだけど、
でもそれも一緒だって言ってるけど、そのなんで私は病気がちなんでしょうって言ったら、それは過去性にある悪いことをしたから病気がちなんですよ、私はなぜ法を求めるんでしょう、過去性に良いことをしたから法を求めるんですよ、
あ、そう、そういうふうに考えるわけですね、
そうそうそうそう、
で、増上化としては、
増上化としてはだから外側のものです、自分の心の外側のもの、
はあ、じゃあお会いできたことにはその通るかと増上かと両方が関わってる、
そのあ私の方を求める心と、法を教えたいリンポチェというものとが出会ったわけね、
ああなるほど、わかりました、
だからリンポチェは増上化で、で法を求めたい心は通るかで、ここで出会いが起こったのがその私の過去性の善因縁ですね、
あなるほど、はい、他の方何かお話ありますか、
もう小村です、増上化っていうのは、例えばリンポチェとお会いできないような理由がないというところでいいんでしょうか、
リンポチェとお会いできないのはこっち側に法を求める心がなかったり、それから法を求める心があってもなんか変な場所に生まれていたりというようなことがあるとお会いできないんです、だからこっち、お会いできるもお会いできないも結局増上化と通るかの相互作用で起こるわけでしょ、
はい、
はい、
でそのということはそのお会いできる環境にあった環境にあった
環境はね、だから人間に生まれたから、一応移住区画としてお会いできる可能性のある場所、犬じゃないから地獄じゃないから、ね、これは移住区画の問題で、人間に生まれてもそのガルチェン・リンポチェと道で出会っても気がつかない人もいるわけ、なんか変なチベットの坊さんおるでぐらいしか思わない人もおるし、あの人の弟子になろうと思う人もおるわけよ、ね、そのお弟子になろうと思ったのは僕らのその通るかなんですよ、
はい、
で思わない人は道ですれ違おうがインターネットでお顔を見ようが何も感じないんです、その通るかないから、
関わりがないっていう、
こちらの心にね、
はい、
はい、でガルチェン・リンポチェの方はいつもその法を教えたいと思って暮らしておられるんだけども、こっち側の通るかのない人には見えないんだよね、結局その怪しいチベットの坊さんやでしか思えへんわけはい、あやこさんそんなんでよろしいか、
はい、なんとなくなんとなくです。はい。そうですね。で、ちょっとついでにと言ったらあれなんですけど、資料のところの、2枚目は、これは福寿校という、よくわかんないんですが、インターネットで見つけたところに、ジウン尊者の従前法語というのが、載ってまして、でそこに増上化についてちょっといろいろ書いてあったので一応載せておきました。でこれはまあ後で読んでいただいたら、まあ、ただの参考までになんですけど、で3枚目に、英語の、文が1枚あるんですが、これは、Essence of Ambrosia っていう、野田先生は甘露の精髄と言って、タイトルを訳されて、補正校に出してらっしゃったと思うんですけど、ターラーナータっていう方の、本の英訳なんですけども、でそこに、そこの18章に The Effects of Negative Action、不全号の、結果っていうのがあって、ここに割と分かりやすかったのでそこにアンダーライン引いたところなんですけども、 最初のアンダーラインが、異熟化のことなんですね。 Rebirth as those kinds of beings who experience miseries called the fully ripened result of these actions ってあって、あの fully ripened result、 あの完全に熟したか、異熟化ですね。あの他の種に転生して、あの苦しみをしている、苦しんでいる、転生している、種上のそのかのことを、フリーライプンリザルト、異熟化の訳にしてます。それから2つ目のアンダーラインが、通るかのことで、These are called resultant experiences that are in accord with the cause、 因と、まあ一緒のっていうか因と合致した、結果の体験、これが、通るかのことです。から最後に、あの問題の増上化、自在化なんですけど、これはもう environmental results、 でもうあの環境の結果、環境に与える結果という、もうあのなんつうか内容だけを訳してあって、 effects of actions reflected in the external environment、 あの外の環境の中に、反映される、行為の結果というのを、増上化のことで、説明してあります。これはあの後の方に、例えば、摂政の摂政の、異熟化はこれ、摂政の通る化はこれ、摂政の、増上化はこれっていうふうに全部あの中東に関しても最後まで、書いてあるので、あの後の方もご参考になるかなと思いますので一応つけておきました。なのであのちょっと、よくわからないながらも、増上化に関してはその他もろもろの環境に出てくる結果と考えていいかなと思いますので、これでよろしいでしょうか、語化について。
あの今日はいいことにして次へ行きましょう。はい、
はいはい。でレジュメの3ページに戻りますけども、ドルジン・リンポチェがここのところでは、小さな生き物でも摂生するとどういう蚊が来るのか分かっておくとっておっしゃってました。で虫をたくさん殺すと、殺虫剤とかでね、喜んでくれる人はいるかもしれないけど、結果は必ず苦しみが来る。本当のあり方を知って取捨をできるように慎重に考えることが必要です。取るべきものと捨てるべきものと分けることが大切ですと、こう繰り返しおっしゃってたのが印象的で、37の菩薩行にも、貪欲と真理と取捨を忘れた愚痴の友柄はっていうふうな言葉があったなと思い出したので、ちょっと引用しておきました。はい。で摂政の最後のところですが、摂政の号の舎別、舎別は摂政の中では父でもありアラカンでもある人を摂政することは罪が大きいのですとありますが、舎別って何かっていうと、英語訳ではディスティンクティブアクトってなってまして、言語ではケーパルなんですけども、日本、ケーパルについては特別という意味なんですが、この差別と読むと意味はけじめをつけること、差をつけて区別することっていう意味しかないんだけど、差別って読んだ場合は、1、区別すること、2、万物の本体の一義は平等であるのに対し、その万物における公義、善悪などの特殊層のことでありますので、ここの場合は、差別と読んで、差別はと言われると、この日本語としてよくわからないんですけど、結局、取り立てて言ったなら、摂政の中では、父でもあり、あらかんでもある人を摂政することは罪が大きいんですという意味だと思います。はい、ここで摂政の講は終わりましたが、何かありますか？ないですね。次行きます。時間がないので。あとはそんなに難しいところはなくって、次、中東、不与種、中東の区別、中東について、中東を与えられていないのに取ることについて区別するなら3つ。 1、力により中等することと、2、密かに中等することと、3、天教により中等することです。そのうち第1は話をせずに強奪するのです。第2は穴を開けることなどにより感づかれずに盗むのです。第3はマス、はかりなどにごまかしをするのです。とありまして、不予習って何かというと、英語では単にスティーリングになってるんですけども、チベット語原文では、ミーチンパルレンパってなってます。ミーチンパっていうのが、ミーが、あ、違うわ、マーだ。マーチンパルレンパで、マっていうのは否定時で、チンパっていうのが与える施すの完了形なので、与えられていない。で、連覇っていうのはもらうとか取るなので、まさにこのまんま、与えられていないのに取るっていうことが、中途不要種というふうにきちんと訳してあるんだなと思います。それから、中途の中の区別の3番目の、読めない字、天教っていうとこなんですけど、漢字辞典として調べてみると、天っていうのはへつらうことで、教というのはたぶらかすということみたいなので、まあごまかしをするっていうことですね。でここでもドルジンリンポチェのノートを見ると、中等は与えられないものを取ることで、物の大きさには関わらない、まあ、そんなことを、敵対する相手から何かを奪うこととか、いわゆる盗みとか、嘘をついて自分のものにすることっていうふうにお話をされていて、でなんか、ちょっとぐらいごまかしちゃってそれ私のよとか言ったりとか、なんか、与えられていないのに、人のお皿のものをもらったりとかないこともないなとか思うと、やっぱり全くの一言ではないなと思って、で、まあ、最後まで言っちゃいますが、その中等の科は3つ、異熟科は、だから他の階に、他の種に転生することについては、餓鬼に生まれることになると。通る科は、似たようなことが起こるというのは、人間に生まれたとしても、重要すべき資材に困窮することになるのです。自在科、かっこ増上科は、環境に対する科ですので、地域が死も、氷の害が大一に生まれることになる。ドルジンリンポチェのノートも似たような話でした。から中東の号の社別は、社別は中東の中で上司と三方の財物などについて中東することは罪が大きいのですとありました。はい、ここまでで一応今日のところなんですけど、何かお話はありますか？
はい。
はい。お願いします。
はい。例えば、ある方がこう若くして亡くなったとして、で、それをこちらがこう指さして、あ、この人前世で殺生したからだ、とか、なんですかね、もしくはこう誰かがこうすごい貧乏してて、それをまたこちらが指さして、あ、この人前世で盗みしたからだっていうふうにこう裁くのっていうのは違うんですよね。なんて言ったらいいんでしょう、すいません。
違いますよね、きっとね。
うん。
うん。うん。で、多分なんですけども、
中村先生の書いてあるや
ん。そうそうそう。そうなんですよ。その、6章のタイトルが豪華ってなってるので、その豪華に、豪華っていうのは、豪の方が、霊で、霊っていうので、その、行為の意味もあるんですね。霊っていうのは普通、行為という普通名詞であって、だから、霊っていうのは、レブーで結果の本で、だから豪華っていうのは豪プラスかっていう意味なんですけど、この豪っていうのは、カルマとか言うんですけど、何なのかなと思って、中村はじめ先生の辞典を引きましたら、まあ、業っていうのは、いろんな意味がたくさんあったんですけど、最後に解説を書いておられまして、業の本来の意味は単に行為を言うが、因果関係と結合して前々から存続して働く一種の力とみなされた。つまり一つの行為は必ず善悪苦楽の果報をもたらすということで、ここに業による輪廻思想が生まれ、業が前世から来世にまで引き伸ばされて解かれるに至った。 で、一番最後なんですけど、本来は未来に向かっての人間の努力を強調したものであるが、宿業説になるとそれとは逆に一種の宿命説に陥った嫌いがあるとありまして、多分ここだなんじゃないかなと、その、先ほど野田先生が教えてくださったみたいに、その異熟家として、前世でなんか私らが、前世で例えば、動物だったかもしれないんだけど、いいことをしたおかげで今、人間という異熟の顔を得たという、でその異熟の人間のところで、通るかと増上かが生まれるが来るんですよね。でその中でどういう、行為をしていくかによってまた次の、結果が出てくるということの方を、人間の努力の方を本来は未来に向かってのそれを強調したものであるんだけども、その、今、こうなってるのは前世の、業によるんだとするともうちょっと、陥ってしまうという話になるのかな、思いましたけど、どうでしょうか。
ですね、その異熟化に関しては人間に生まれたっていうことに関してはもう無期ですから、あと未来性に全然意味がないんですね。で例えばその障害者に生まれた、先天的な障害を持って生まれたっていうのはこれは何やろうねって言って、これは異熟化じゃないんです。これはだから通るかなんですよね。で通るかということは今世の行為によって未来への影響を作れるわけだから、その障害者に生まれた言って悲願で変な行為をするとますます悪業を大きくしちゃうんですよ。で障害者に生まれたけれども修行のために自分にできることをしようってすると業が綺麗になっていくわけですよ。で業っていうのはその過去生から来た業が今その異熟化じゃない通るかがポンってこうある縁に従ってですね、こうなんかせんといかんないう時に選択の余地があって、良い方を取るとその蚊が良くなっていくわけで、悪い方を取ると蚊が悪くなっていくわけだから、通るかと、通るかに関しては完全に自分の自由意志で良い方へ向けられるんです。で増上化についてはどうかというと、これもですね、結局その通るかが、仏法を求めるとか、アドラー心理学を求めるとか、いい人たちと付き合おうとか、真面目に生きようというふうに、向いてると、そういう増上化が来るわけね。だからその業の理論というのは実は人間の自由意志とその明るい結果についての理論なんです。ずっとその過去生から引っ張ってきてもそうなんですよ。だからその一部の人たちがあれ前世の因縁であの人かわいそうにあんなになってるな、そのかわいそうなその人は今世の行為で、自分の人生を良くしていけるわけ、はい、その悪い親のところで生まれても子供がちゃんとすれば自分の人生は幸福にできるわけですよ。あるいはその障害者であっても自分が努力すれば自分の人生は明るくし未来性は明るくできるわけじゃない。だから仏教ってそういう点ではねすごいね楽観主義だと思うの。いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、中村です。
はい
はい、この井原さんの、このまとめてくれはった中で、中東も全くの他人事ではないというふうには書かれてたんですけれど、私自身はその在家の誤解という中での不正紹介はさっき言ったようにかなりこう、悩み大きな中にいますが、この不中東というのはもうほとんどノーマークだったんですね。まあ、することないだろうというふうに思ってたんですけれど、報 官びく、宝元びくというのかな、宝の間のびく、お釈迦様の時代の人というので、その方話を読んだときに、この宝元びくがお釈迦さんに、何か一言くださいと言ったときに、何時盗むなかれ不中刀というのを言われて、仏門に入って特に盗んだことがないのに何というふうに考えて、そしたら気がついたのが、なんかこれは自分の袈裟やとか自分の頭が痛いと言ったのとかというのを忘れていたというのをなんか気がついたというところを読んで、不中刀というのはここを言うのかと言ったときに、それこそ私のこれは服であるとか私のお金というのをずっとまあなんかまあ思ってたというか、そこへの注意が来るのかというのはその時には思ってしまったんですけど、ここのまあタルエにはそこまでは書かれてないんですけれど、そう不中刀というのはそういうことを言うのかなというのは、ずっとまあ引っ張りながらここまで来てます。はい、というところです。
はい、ありがとうございます。なんかそのこう今日やらせていただいて思ったのは、その殺生とか中等したらこんな怖いことが起こるよという、その怖がらしているように思って呼んでいたのですが、どうも、目的はそうではなく、だからちょっとした日常のいろんなことに気をつけて、良い行為を重ねていくように、しようよという話なのかなとちょっと改めて思ってます。
はい、はい、それは私も正しい解釈だと思います。一番最後に自然の結末って書いてくださってるけど、はいはいはい、だからエンマさんとか神さんとかが裁判するんじゃないんですよね。その仏教の場合にはその豪華の法則で、自然にその自分の未来が決まっていくわけだから、逆に言うと善行すれば必ず報われるんです。いいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
それでは時間になりましたのでお経を読みましょう。ご苦労様でございました。難しいところ、うん